風の又三郎。宮沢賢治。ドンドド、ドドウド、ドドウド、ドドウ。青いくるみも吹き飛ばせ。酸っぱいかりんも吹き飛ばせ。ドンドド、ドドウド、ドドウド、ドドウ。谷川の岸に小さな学校がありました。教室はたった一つでしたが、生徒は三年生がないだけで、あとは一年から六年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐ後ろは栗の木のある綺麗な草の山でしたし、運動場の隅にはごぼごぼ冷たい水を吹く岩穴もあったのです。爽やかな9月1日の朝でした。青空で風がどうとなり、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪ばかまを吐いた二人の一年生の子が土手を回って運動場には行ってきて、まだ他に誰も来ていないのを見て、ほう、ほら一等だぞ。一等だぞ。とかわるがわる叫びながら大喜びで門を入ってきたのでしたが、ちょっと教室の中を見ますと、二人ともまるでびっくりして棒立ちになり、それから顔を見合わせてブルブル震えましたが、一人はとうとう泣き出してしまいました。というわけは、そのしんとした朝の教室の中にどこから来たのか、まるで顔も知らないおかしな赤い髪の子供が一人、一番前の机にちゃんと座っていたのです。そしてその机と言ったら全くこの泣いた子の自分の机だったのです。もう一人の子ももう半分泣きかけていましたが、それでも無理やり目を凛と張って、そっちの方を睨めていましたら、ちょうどその時、川上から、超はぁ、かぐり、超はぁ、かぐり、と高く叫ぶ声がして、それからまるで大きなカラスのように、かすけがカバンを抱えて笑って運動場へ駆けてきました。と思ったらすぐその後から佐太郎だの康介だのどやどややってきました。なしてないでら、うなかもたのが。かすけが泣かない子供の肩を捕まえて言いました。するとその子もわーと泣いてしまいました。おかしいと思ってみんながあたりを見ると、教室の中にあの赤毛のおかしな子がすまして、ちゃんと座っているのが目につきました。みんなはしんとなってしまいました。だんだんみんな女の子たちも集まってきましたが、誰も何とも言えませんでした。赤毛の子供は一向怖がる風もなくやっぱりちゃんと座って、じっと黒板を見ています。すると六年生の一郎が来ました。一郎はまるで大人のようにゆっくり夜を股にやってきて、みんなを見て、何した?と聞きました。みんなは初めてガヤガヤ声を立ててその教室の中の変な子を指さしました。一郎はしばらくそっちを見ていましたが、やがてカバンをしっかり抱えて、さっさと窓の下へ行きました。みんなもすっかり元気になってついて行きました。誰だ、時間にならないに教室へ入ってるのは。一郎は窓へ這い登って教室の中へ顔を突き出して言いました。お天気のいい時教室さ入ってるズド先生にうんと叱られるぞ。窓の下の康介が言いました。叱られでもおら知らないよ。かすけが言いました。早ぐで張ってこ、で張ってこ。一郎が言いました。けれどもその子供はキョロキョロ部屋の中やみんなの方を見るばかりで、やっぱりちゃんと膝に手を置いて腰掛けに座っていました。全体その形からが実におかしいのでした。へんてこなネズミ色のダブダブの上着を着て、白い半ズボンを履いて、それに赤い革の半靴を履いていたのです。それに顔といったらまるで熟したリンゴのよう、ことに目はまんまるで真っ黒なのでした。一向言葉が通じないようなので一郎も全く困ってしまいました。サイズは外国人だが。 学校さ入るのだが。みんなはガヤガヤガヤガヤ言いました。ところが5年生のカスケがいきなり、さあ3年生さ入るのだ。と叫びましたので、さあそうだ。と小さい子供らは思いましたが、一郎は黙って首を曲げました。変な子供はやはりキョロキョロこっちを見るだけ、きちんと腰掛けています。その時風がどうと吹いてきて教室のガラスとはみんなガタガタなり、学校の後ろの山のかやや栗の木はみんな変に青白くなって揺れ、教室の中の子供はなんだかにやっと笑って少し動いたようでした。するとカスケがすぐ叫びました。さあわかった。あいつは風のまた三郎だぞ。そうだとみんなも思ったとき、にわかに後ろの方で五郎が、わあ、痛いじゃあ。と叫びました。みんなそっちへ振り向きますと、五郎がコウスケに足の指を踏まれて、まるで怒ってコウスケを殴りつけていたのです。するとコウスケも怒って、わあ、我悪くてで人肌いだなあ。と言ってまた五郎を殴ろうとしました。五郎はまるで顔中涙だらけにしてコウスケに組みつこうとしました。そこで一郎が間へ入ってカスケがコウスケを押さえてしまいました。わーい、喧嘩するなったら、先生やちゃんと職員室に来てだぞ。と一郎が言いながらまた教室の方を見ましたら、一郎はにわかにまるでポカンとしてしまいました。たった今まで教室にいたあの変な子が影も形もないのです。みんなもまるでせっかく友達になった子馬が遠くへやられたよう、せっかく取った山柄に逃げられたように思いました。風がまたどうと吹いてきて窓ガラスをガタガタ言わせ、後ろの山のかやをだんだん上流の方へ青白く波立てていきました。わあ、うなだ喧嘩したんだがらまた三郎いなくなったな。カスケが怒って言いました。みんなも本当にそう思いました。五郎は実に申し訳ないと思って、足の痛いのも忘れてしょんぼり肩をすぼめて立ったのです。やっぱりあいつは風のまた三郎だったな。210日できたのだな。靴入れだったぞ。服も綺麗だったぞ。髪赤くてお菓子やずだったな。ありゃありゃ、また三郎俺の机の上さえ仕掛け乗せべったぞ。二年生の子が言いました。見るとその子の机の上には汚い石掛けが乗っていたのです。そうだ、ありゃ。はそものガラスもぶっかしたぞ。そだないでや。はいざあ休み前にカスケ石ぶっつけたのだな。わーい。そだないでや。と言っていたとき、これはまたなんというわけでしょう。先生が玄関から出てきたのです。先生はピカピカ光る予備校を右手に持って、もう集まれの支度をしているのでしたが、そのすぐ後ろから、さっきの赤い髪の子が、まるで権現様のおっぱ持ちのようにすまし込んで、白いシャッポをかぶって、先生についてスパスパと歩いてきたのです。